スーヤ・エイコの冒険チャンネル。皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうテーマにフリートーク、そして歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。パーソナリティは私、スーヤ・エイコ、そして影武者パーソナリティ片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、スペースカウボーイ片桐です。よろしくお願いします。
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。
岐阜育ちですよね。まあ、そうですね。岐阜とかってなんかあの寒い、冬は寒いイメージが勝手にあるんですけど、雪とか降るんですか？
岐阜県で言うなら、うん、どっちかというと全国的にのイメージで言えば雪国やと思うんですよ。
雪降る
県、あのそれこそ授業でスキーがあったりするとかの飛騨高山とか、
そうなんだ。
スキー場もあるし。
あ
で、白川郷ってわかります？
わかります、わかります。
合掌造りの家で、ものすごく雪が、そう。だから雪国のイメージが全国的には多いと思うんですけど、はいね、俺の住んでたのは岐阜市っていう、うん、岐阜城がある、鵜飼とかが、はい、あるとこで、うんうん、そこはまあ行って、常識的には普通に歩けないぐらいの雪も降らないし、普通に降ってまあ普通に積もるっていう都市です。
あ
で道路とかはまあ、車走るからまあちょっと雪の気づく、うん、公園とかだと普通に積もってたり、
うんうんうん、
ヘリとか、
そうなんですね。
だから全然雪遊びとかもしましたよ。
あ、そうなんですね。犬とかでも、まず私犬を飼ってるので、はいはい、たまにあの雪が降ると、
うんうん、
あの雪とすごい好きなんですよね、やっぱり犬って。でわざわざあの雪が残ってる、もうすぐ溶けちゃうんだけど、あの雪が少ないので、うんうん、溶けちゃうんだけど残ってるところを踏みに行くんですよ、散歩するときとか。
お
またはその雪の上を歩きに行くみたいな。
アトラクションが好きなんですかね、犬っていうのは。
なんでしょうね、犬はね、なんかそういうの、 あのすごい喜んで散歩してますけど、
うん、まあまあいいですね、素敵だと思います、う
ん
ね、
なんかたまにはなんかちょっと童心に帰って、
あ、よく雪見に行きますよ。
え、
今住んでるところ名古屋なんですけど、はいはい、名古屋は全くなんですよ、全く積もらないところ。
そうなの。
岐阜とそんな電車とかで 2,30 分ぐらいで岐阜市と、うんうん、そんなに離れてないんですけど、まあやっぱ車通りも多いのか、
あ、降っても積もらない。
岐阜と同じぐらい降ったとしても全然積もらないんですよね。
あ、そうなんですね。
まあやっぱりあんまり降らないイメージで、うんうんうん、全然なんですけど、ちょっと名古屋で降ったなって思ったら、うん、ちょっと遠出してあの雪が残ってそうなとことか行きますよ。
あ、そうなんですね。
そういう温泉、いいですね、雪景色の温泉とか、
あ、いいですね。
四日市の湯の山温泉って、うん、山の方なんですけど、うんうん、三重県の四日市市の、
はいはいは
い、それこそそんなに名古屋からだと遠くもなくて、うん、1時間ぐらいですかね、電車とかで、うん、で雪景色も残ってるしっていうので、そう見に行きます、見に行きます。
いいですね、ちょっとあの雪を楽しんでみたいかなと、たまには雪を見に行きたいかなって思います。
ぜひぜひ、
はい。では今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
びっくり体験
マジか。
久しぶりにびっくり体験マジかのコーナーです。
はい、
このコーナーですね、昨年のですね、直近何度かあの暗闇に突然現れる父親のびっくり体験とか、なんか
事件とかもありました
ね。そう私の父 あのびっくりをお話しした気がするんですけど、
はい、
なんかちょっとあの父親にオカルトイメージだけがつきそうなちょっと
まあ驚いてるやつが多いですからね、
はい、ちょっとそれもかわいそうかなと思いまして、もうちょっとあのプラスイメージのびっくり体験も、
はいはい
はい、お話
しして。面白かったですよ、前のやつ。そのプラスイメージですよ、全然。
そうですか、
うん、
あのだいぶ前のことなんですけど、
はいはい、
久しぶりに実家に帰った時の話で、あ、はいはい、まあ、実家と言いましてもね、私が その独立をして家を出てから家が引っ越したので、私が住んだことはない家だったんですよ。まあ両親が住んでいたっていうところなんですね、はいはい、駅からこう離れていて、
はいはい、
タクシーに乗ることが多かったんです、実家に行くときはですね、
はいはい、
で、すごく久しぶりに行ったときに、まあ、久しぶりにってかなりまあ間空いてたんですけど、実家に行こうと思って、で番地を言って、どこそこのって言って、名字言って、まあ、そこにお願いしますって言ったら、タクシーの運転手さんが、あ、先生のお宅ねって言ったんですよ。で、
はいはい、
ん?と思って、先生って思って、まあ私も母親亡くなってるんですけど、私の母親は小学校の先生だったんです、昔ね。
あ、はい、
ただそこに転居をしていた時にはすでに学校の先生は辞めていたんですよ。辞めてからその家に移っていたので、はい、今更先生はないよなって思って、って思いながら、まあ、乗ってたんです、はいはい、そしたら病院とかとか、あと市役所とかとか、なんかどういう、なんだかいろんなところに寄贈していただきましてとか、いろんなことをタクシーの運転手さんが言うんです。寄贈って
すごいですね。
うち寄贈するものなんか別になんもないしって思いながら聞いてたら、何々っていう、こう病院のところに飾ってもらった、新しく飾ってもらった絵なんですけど、絵なんですけどって言って、でそれがすごくすごい、なんか皆さんもいいって言うんですよみたいな話をされて、えと思ってこの方は何かを間違いじゃないだろうかって思いながら、まあ、間違いですよっていうのも変な話なので、お話を聞いてました、はい、で降りる時にフルネームをおっしゃって、
はい、
先生に、よろしくお伝えくださいって言われたフルネームの名前が、
はいはい、
私の父親で、
マジか。もともとそのつもりで話してましたもんね、その住所を。
でも、いやでも、そうですよ。だけど
覚えがないっていうか、その、
あ、そう、だって
間違いじゃないんだろうかって思ってるんですよね。
いやでっていうか、ちなみに私の父親はですね、
はいはい、
普通にサラリーマンだった人で、まあ、めちゃめちゃ仕事人だったんですよ、
はいはい、
化学工場を見てるような、まあ、そういう仕事をしておりまして、はいはい、ずっと辞めるまでですよ。で、私、退職すると思わなかったんですけど、すごい仕事人だったので、まあ、また第二の人生も、はい、その次の人生も仕事し続けるんだろうこの人はと思ったら、あっさり辞めたんです、はいはい、定年退職とともに、はいはい、辞めちゃうんだって思ってたんですよ。でその後どうしてるのかっていうのは、細かな話を聞いているわけではなくて、実家に帰ったんです、
はいはい、
そしたらその私が実家に帰らない間に、うちの父親は画家になっていた。
おお、でもすごいですね。いや、素晴らしいじゃないですか。
で、家に帰ったら、家に帰ったらっていうか、まあ帰ったらっていうか、まあ私は住んでた家じゃないんですけど、
はいはい、
100号サイズってわかります？100号サイズってね、超巨大な、まあ、一番でっかいキャンバスなんですよ。油絵で言うと、なんて言うんですかね、もう壁に立てかけないと描けないぐらいの大きなの、
対策ですね、
を何枚も描いてた。
おお、すごいですね。
です。
いやいや、大変ですよね。
全然一切だってしてなかったんですよ、絵なんか、
うんうんうん、
かじるぐらいしてたら、まあまあって私も頭の中によぎるじゃないですか。あ、絵でも始めたのかって思うけど、全く何もやってなくてですよ、仕事人でずっと仕事してた人が、
はいはい、
そんなことになってるって、
まあ、何かしらあったんでしょうね、そのインスピレーションが、英子さんが家にいらっしゃらない時に。
まあね、
いやでもすごいですね、まあ、
それからもだからずっと、
そう、やまたそれをやり続けてるのもまたすごいですね。
そうなんです。
いろんなとこに飾って、
いろんなところにですね、
その
もう、はい、
その画家さんとして知られてますもんね、その先生として。
いやいや、まだまだ小さい地域で、
いやいや、でもすごいです
よ、小さい 地域でですけど、まあ、でもその想像すら私は全くできなかったから超びっくりって。
もうもうすごいですね。
定年退職してからですよ。だって
その時間とか、うん、予定とか時間とかいろんなのが空いた時にそれが生まれたんでしょうね。
ですかね、わからないですけど、なんて言うんでしょうね、あの写真で写したみたいな感じの油絵。
いやすごいですね。
でもうみんな差し上げてしまったので、
はいはい、
その絵を全て、はい、なのであの本人の手元にはないんですけど、
今書くのが好きなタイプなんですね。
まあね、
残しておくというよりその、
あ、まあまあある時まではね、あの撮ってたんですよ全部。あのただもう引っ越してそこを越して、あの一緒に、私今一緒に住んでますから、
はいはい、
あの越す前に全部差し上げてしまったんですけど、うん、まあでもねびっくりです、まあ、あの
でも一つの形として残るものですからね、芸術は。その差し上げた人やら地域やらでその絵が残っていくと良いですよね。
まあね、
もうもう、ね、いや素敵なことだと思いますよ。
まあまあそんなことでございまして、うん、あのオカルトばかりではない。
いやいやいや、まあまああれはあれで面白くて素晴らしかったですし、今回のやつは今回のやつでまたお父さんの一面が見られたということで素晴らしく素敵な話だったんじゃないかと思いますよ。
まあ、あのいつになっても何歳になっても何でもできるんだなって、
まあまあまあそうですね、
あの思わせてもらった、いや、びっくりでございました。
日常の不条理に
でっけん。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイスご意見をいただこうというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではお便りをご紹介いたします。
はい、
ラジオネーム恋の口、あのお魚の恋ですね、うんうん、はい、さんからのお便りです。
はい、
突然ですが私には空想癖があります。空想しながら眠りにつくのは子供の頃だけだということを今頃かっこ40歳知りました。私は今も毎日寝る前に空想をしながら寝ます。大体は自分の理想郷物語です。例えば、家族全員が好きなタレントさんで、うん、朝起きてからの
可愛い家族の立つ瀬がないと他の自分あの現実の家族の立つ瀬がないなと思ったけど、まあまあでもいいも
ん、ね、まあ、よりね素敵な理想郷なんですね。
出演させてあげてほしい。
朝起きてから理想の時間が過ぎていく、空想の途中で寝ます、うんうん、毎日違うストーリーですが尽きることはありません。まあいいですよね、素敵だと思います。
うん、俺もすごく、はい、ね、素敵だと思いますよ、
ね、でその話を友人にしたところ、うん、友人数名から本気で気持ち悪いと言われてしまいました。うん、その場にいなかった友人にも広まり、うん、宇宙人とか子供のとか言われ、うん、悪気はないことは分かるものの自分は異常なのかなと思い始めました。
だからまあまあ冗談で言われてるなら、
まあね、空想癖は異常ですか。子供の頃から続けているので、うん、やめると寝られなくなりそうで怖いです、うん、というお便りでございます。私もね、うん、空想好きなので、あの分かります分かります、こういうの。なんか私は個人的には異常じゃないかな、異常じゃないと思いますけど、あのまあ鉄拳先生アドバイス、
そうなんですね。まず
よろしくお願いいたします。
あ、どうもどうも、よろしくお願いします。まず相槌で言ってたんですけど、俺は個人的には素敵だと思うし、うん、ナイスロマンティズムある、うん、だと思いますよ、
ね、
し俺もこれ やってたことありますよ、うん、やってたっていうか大人になっても最近なくなったけど、仰向けとかであの何も音楽とか聴かずとか 何かを流したりしずに寝ると、はい、金縛りに合う体質やったんですよ。
なるほど。
だから
向いて、ね、
あの、そう、
はい、
そのスーって眠りに落ちると金縛りになっちゃうもんで、うんうん、何かを気にしながら知らないうちに寝るっていうのが、
はいはい、
っていうので音楽聴いてそのバックミュージックとともに世界を作って頭の中でその映像とか、
なるほどなるほど、
うん、だからまあまあこの恋の口さんは、うん、 ミュージックがあるかどうかは分からないですけど、自分でまた作り出せるとしたらそれはそれで素晴らしい才能だと俺は思いますし、まあ俺もそのミュージックありきでやってたんですけど、どっかで落語にハマってから、
はい、
落語とかも聞き流すようになって、言葉のストーリーを頭に流す、映像で流すっていう、まあ落語の聞き方ってそんな感じじゃないかなって思うんですけど、なんかまあまああとは漫談とかも、まあ、それはそれで単純に言葉とかバリエーションが増えたもんで最近はやらなくなっちゃったんですけど、
ああそうなんですね、
そう、俺も全然やってたし、うん、いいと思うんですけど、うん、少数派だとはやっぱりちょっと思いますね。
あ、そうなんだ、うん、
で決してその少数派、うん、まあ異常だとしても変だとしても、うんうん、それは悪とはつながらないとは思ってるんですよ、うんうん、だからやめることはないし、自分の中の楽しみとして続けていただければいいと思うんですけど、うん、今回あの友達は、
はい、
きっと冗談っていうか、まあ、軽口とかの中だと思うんですけど、うん、人って割と悲しいことに、うん、自分の意見と違う人は、うん、まるで自分が否定されたって思って攻撃的になっちゃう、攻撃的になってしまう人っていうのも少なからずいるんですよね、はい、うん、それは大人になっても会社とかで言いますもんね、うんうんうん、割とそういう傾向の人もいてしまうもんで、うん、こいつは変なやつだって、うんうん、こいつがおかしいんだ、私たちは間違ってないって攻撃的に出ちゃう、
あ、
心理として、うん、心理としては、うん、につながるかもしれないもんで、うん、プライベートではそんな遊ばないよって、うん、まあ、仕事して帰るだけだよって、うん、とかそういう浅く広い集団の中でなら、はい、自衛のために別にまあ、言わなくてもいいかなとは思います。
あ、
そう、自分を守るために、
なるほど、ね、
もしかしたら言われなき攻撃を受けてしまうかもしれないから、だからまあまあ選別して、
うん、
まあ、あのその友達、仲のいい友達のように、
はい、
こういうことがあるので、え、おかしいってわははははって言って、うん、その冗談で済む範囲な、うん、の時は別に話題として言ってもいいし、あんまり大っぴらに浅い付き合いの集団の中ではあえて別に言わないとか、その、うん、そう、選別はまあありだと思います、まあ、そして、その言う言わないはご自身で決めて、うん、あとは空想は、うん、俺は素敵な趣味というか、うん、素敵な才能でもあると思うし、うん、趣味だと思うし、うん、自分の世界だと思うし、やめずにこれからも楽しんでいただければと思います。
そうですよね、うん、ありがとうございます。本当に本当に、まあまあ、悪意はないんだろうけども、まあ、言うシチュエーションは、
そうそうです、
自分でちょっとこうコントロールするとかっていう風にするとか、まあ、でもこのことそのものは別にやめる必要はないですよね。
もともとこのお話は異常なんでしょうかってやつなんですけど、うん、変っていうのはまあ少数派ってことですよね。
変わっているっていう意味っていうか、まあ、あの多くの人から見れば
そう少数派かっていう、
うんうんうん、
だからもしかしたらそれかもしれないけど、それでも俺は別にいいんじゃないかなって思います。
まあね、
そう、
変って別にね、褒め言葉と思えば褒め言葉ですもんね、まあ、私はそう思う派なんですけど、まあ、どっちかというと、
まあ、まあまあ褒め言葉でもあるかもしれない。
そうそうそう、
その多くの人とは違うということですよ、
うんうんうんうん、
それがいい意味で捉えるか悪い意味で捉えるか、いい意味で言ってるか悪い意味で言ってるかはもう自分次第相手次第になっちゃうんですけど、
うん、確かに確かに、
そう、まあまあ織田信長も麒麟児と呼ばれましたし、当時では考えられないことばかりをして、うん、そう、だからまあ元々の相談というか、あのお便り、お便りはでしょうか、異常なんでしょうかってことだったんですけど、俺は別に、別にそれであっても良いと思いますよ、うん、変であったりとか少数派であってもいいと思います、
まあ、そこを気にしなくてもいいっていう、
そうです、
それはそれでね、その人の魅力ですもんね。
そうです、そうです、
はい、ありがとうございます。ぜひこれからも楽しんでいただいて、
そう、ぜひぜひ、
ね、いいことですよ、あの、うん、眠りにつく前に理想郷をいつも思い描けるなんて、なんて素敵。
そう、自分でね、楽しみを生み出すということが素晴らしいことだなって思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからもエンジョイしてください。それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんで、ダビに付されて灰となれをお聞きください。
い。大衆心理に流されず、誰より己で考える。誰に崩されて台となれ、自由名誉や花の見え。誰に崩されて台となれ、手前勝手な愛や恋。誰に崩されて台となれ、無礼や傲慢やびた嘘。
した曲は片桐隆さんのダビに付されて灰となれでした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネームミルフィーユさんからのお便りです。昨日愛犬の散歩をしているとき、誤ってリードを離し、離した途端に愛犬が走り始めてしまいました。ああ、自宅から10分程度の公園の中で猛ダッシュで走る愛犬に追いつけず、路地の方に入って見失ってしまいました。
大事件。
大事件。名前を呼びながら探し続けること1時間。見つからず、泣きながら自宅へ向かうと、エレベーターの前にちょんと座っていました。やれやれ、よかった。もう話さないようにします。
いい話じゃないですか。
いい話。
いい話じゃない。なんか、お便り聞いてもいい。完結してるし、なんかの、
ね、
いい話じゃないですか。
いや、まあ、本当よかった、よかった、よかった。本当よかった、よかったです。あのね、ワンちゃんも家族ですからね、本当心配ですよね。
まあまあ、本当に真剣に探してるっていう、その大事にしてる感じが伝わ、ね、すごい伝わってきます
ね。本当本当本当。まあ、まあまあまあまあ今後ねその心配はしたくないでしょうけど、何かあってもでももう一人でお家に帰れるワンちゃんなんですね、このワンちゃんはね。
まあまあまあ、
賢いワンちゃん、
賢いですね、
ね、うん、だからあのお散歩の帰りはね、もうワンちゃんにあの連れて帰ってもらえるぐらいかもしれないです。はい、あの賢いワンちゃんでよかった。
まあまあリードだけ気をつけて
ね、手放し話し合わないようにね。
まあ、まあ、結果帰れるとしてもそのいなくなってる期間はやっぱり心配になると思うので、
ねね、ドキドキですもんね。
だからまあリードは離さないように
気をつけて、まあ、はい、
ですよね。
はい、よかったらも、はい、仲良く暮らしてください。
はいはい、ぜひぜひ。
はい、
いい話でした。
いい話です。
普通にいい話だった。
ほんとほとんど
どんまいどんまいどんまい。
お客様、今日はどのようなお問い合わせでしょうか。 すみません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
あ、すいません、ちょっとすいません、わからなかったもんで、順を追ってお聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ったらいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか？
違うて。
お客様は、こんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
新冒険チャンネルは、冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーは、コミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ。パーソナリティは、スーヤー英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りを、X の DM かマシュマロの投稿でお待ちしております。ラジオネームを添えて、どしどしお便りお寄せください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。